ミミコのジャックインザボックス。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ようこそミミコのジャックインザボックスへ。今回が261回目の配信になります。皆さんお元気でしたでしょうか。配信になってる頃には、まあ、2月末とか3月頭ぐらいになってるんじゃないかなと思います。私、まあ、シンガーでアーティスト活動をしつつこうやって番組をさせてもらったり、してるんですけど、普段あのボイストレーナーしてるっていう話を番組の中でしたことあると思うんですが、あのその一環というか、一つ行ってるところで高校にも行ってるんですよ。高校の歌唱の授業があって、まあ、どういう高校かっていうと単位制の学校ではあるんですけど、まあ、普通科と、まあ、芸能人とかタレントとか声優さんとか目指すような、そういう科がある高校があって、そこの、歌唱の、あの講師をさせてもらってるんですよ。で、あのね、何年ぐらい行ってるかな、多分7年ぐらいもう行かせてもらってると思うんですけど、この今ね撮ってるの2月頭の収録になるんですけど、2月のね2日が、今年度の授業最後だったんですね。っていうのは、3月とかは多分授業がないんじゃないかな。3年生に関してはもう2月も授業がなくて、もう来ても来なくてもどっちでもいいよみたいな感じみたいなんですよ。だからだいたい1月末とか2月頭で授業が終わるんですけど、なんかね毎年こう卒業生を見送っていくとなんかちょっと寂しさもあり、私のね生徒でもね音大に行ってくれた子が2人いるんですよ。まあ、そういう子たちをこう見送りながら寂しさもありつつ誇らしさもありつつ、ああ未来頑張ってねってこう思う気持ちもあったりで、なんかこういろんなこう気持ちがこう交差するんですけど、今日ねその最後の授業、2月2日最後の授業だったんですけど、今日あの最後の授業は発表会があるんですね毎年で、今日ねみんな歌ってもらったんですけど、まあね、発表会ってやっぱ緊張するみたいで、レッスン、授業の時はね、ちゃんと歌えてるのに、急に声がちっちゃくなったり、喉が閉まったりとか、いろいろあるんですけど、そういう子たちがね、将来も、しっかり歌っていけるように、あの中から未来の大物歌手が誕生できるように、誕生するように、何か今サポートをしていきたいなと思ってます。はい、それではこの辺で一曲聴いてください。ミミコで、ジャングルナイト。はい、お送りしている曲がミミコのジャングルナイトです。今日も素敵なゲストさんが遊びに来てくれます。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
いらっしゃい。ミミコズルーム。
はい、今日久しぶりのゲストさん来ていただきました。エネルギーワーカーの榎並伊織さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どれくらいぶりだろうか。
1年ぶりぐらい
か。1年ぶりぐらいか。うん、そかそかそか。何回目？
3回か4回目。
そうよね。うん、結構まあ、年一ぐらいでコンスタントに来てもらってたんですよ。で、私の番組ね、もうちょっとしたら降板するんですけど、まあ、最後ね、いろいろ来て、よく来てもらった人たちに、やっぱりもう一回来てもらいたいなと思ってお呼びしました。
ありがとうございます。
はい。で、ここから多分普通にこう、ゆうたんと喋っていくと、まあ、なまっていくよね、多分ね。
そうね。
ギリギリオープニングは耐えたんですけどね。
関西弁気遣い
ね。はい、関西弁ね。なっちゃうよね、二人とも。
そうね。
はい。
なぜかね。
なっちゃう。前の番組とか聞いてもらった視聴者さん、はい、視聴者さん、うん、視聴者さん。
感じるよ。
感じるよ。まあ、榎並伊織さんってどんな方か分かると思うんですけど、エネルギーワーカーって、うん、パッと聞いた時に、うん、いわゆる電力的なエネルギーなんかなとか言う人もやっぱいて前に、そうそうそう、どういう活動をしてるのかっていうのがちょっと知りたいと思うんですね、うんうん、教えてください、うん、
はい。エネルギーワーカーって一般的なのかな、ヒーリング癒し系って言われるカテゴリーに多分一番言葉としては皆さんが分かりやすいのは、うん、癒し系とかヒーリングっていう言葉だと思うんですけど、うん、基本的に波動を調整して体とか心とかの、うん、でちょっとみんな楽になってくださいねぐらいな感じです、
うん、そうヒーラーってこと
だ
ね。
あ、そうそうそうそうそう、
ね、なるほど。まあね、私も実際にあれいつぐらいだったかな、 7,8 年ぐらい前かな、なんか何をやってもらったんだろう、あの時新宿のカラオケボックスとかに、うん、まあ
やったね、
そう、個室が必要だったからカラオケに入ってるけど、うんうん、あの時あれメンタルのやつだったかな。
いや、ミミコは体がガチガチだったので、うん、体メインに変わったと思うよ。
そう、まあ、そう、その多分掘り返していくと、うん、多分何かがあってみたいなので、うんうん、そう調整してもらって、うん、その後絆寿司で寿司食べたね。
美味しかったね。
そうそうそう、あのね、何をしてもらったかっていうとね、その時はまあ、単純にというか、もう手でもう背中かな腰あたりかな、うん、をこう手当ててもらって、じっとしてた。だからその間にイオタンの体を通してエネルギーが循環してる感じなんかな、うんうん、あれね、すごい体があったかくなった。
そう、だから冬は寒いっていうと腰とかに手を当てて、うん、回路代わりにみんなを温めて歩く
っていう、ね、湯たんぽって呼んでいい？
手ね、
手だけ、
ね、
手だけ、手だけ、
手、全身やけど、でも分かりやすいのは手やから、
手か、
うん、
そう、あの時ね、やっぱ体なんかが循環してる感じがあって、うん、要はまあ分かりやすく言うとお通じとかがすごい良くなった。あ、
そう、血行も多分良くなる
からね、うんうん、そうそうそう、
まあ、血行良くなった自覚はないからね、きっとね、みんなね。
あ、そうそうそうそう。まあでも体が温かいってそういうことなんよね、うん、きっとね、
う
ん、
そうそうそう、そう、
まあ、なんか不思議な感覚ではあるんですけど、うん、多分まあいろいろ、うん、まあ、大体手を当ててやってるのかな、うん、
そう、最近はちょっと違うエネルギー、うん、いろんな種類のエネルギーが皆さんヒーラーって使ってるんだけど、うんうん、その中のまた新しいのが去年一昨年か、
うん、
でやってるので、うん、そこは割と手当てる時もあるし当てないでやる時もある感じの、うん、ちょっと強めのパワーのところに出会ったので、
うん、
それはそれで面白くていろいろその時と場合によって使うの変えてやってます。
へえー、そっかそっか。まあこの間ね、
うん、
そのワークショップやったみたいな話を聞いたけど、うん、
はいはいはい、
そのスピリチュアルって言ってしまっていいんだよね。
そうね、
そう、そう
ね、
のワークショップってどんなことするの、うんうん、
ねえ、うん、私も初めて作って、うん、今までその見える人、いわゆるオーラとかが見える人なんですよね、はいはいはい、って言われて、うんうん、だけど私は色は見えなくて、
うん、
肌で感じるか言葉が聞こえてくるか、
うん、
ニュアンスで感じ取ってそれを言語化、日本語にする、
うん、
っていうのでセッションもやってきたんやけど、
うん、
それをでも実は私何も勉強してないし何もやってないから、
うん、
みんなできるんちゃうのって思っていてずっと、うん、でじゃあそれを整理できて、
うん、
みんなもそこの感度を上げる、
うんうん、
感覚を磨くっていうのができたらみんなもっといろいろ使えるんちゃうのかなと思ってワークショップを作って、
うん、
それを初開催してきました。
あ、じゃあ、うん、まあこの間やったワークショップっていうのはみんなそういうことを今後やっていきたい人たちに向けたワークショップってことか、
うんうん、そうね、やっていきたい、もしくはそういう、まあ、どこまでその人の向き不向きでいけるかわからへんけど、
う
ん
う
ん、いわゆるその工事の存在からのメッセージがとか、うん、その誰か人の本質を見抜くとか、
うん、
そういうところのそのあと変化を感じ取るっていうところから始まるので、
うんうん、
その辺が気になってる人たちに向けたっていう、う
ん、なるほど。まあだからいわゆる見えるとか見えないとか、うんうん、感じる感じないっていうのはそういうことを言うんだよね、うんうん、ちなみに、はい、ちょっとお仕事でそういうことをやってる人に、はい、これをお願いするのはちょっと番組の中とはいえ申し訳ないんですが何この言い方
申し訳ない、
大変申し訳ないんですが、
申し訳ないと思ってへんね
例えば、うん、例えばでない、もう全然例えへん、
うん、
私の色は何色ですか。
色、うん、
オーラ、色見える、
色はね、
なんでもいいよ、あの私の、うん、まあ、オーラとかなんかそういうイオタンが見える感じるものを、
はい、
私のこと知らんリスナーさんもおるし、
はいはいはいはい、
ステージに立ってる時の私しか知らん人もやっぱおるから、ちょっと教えてくれません、客観的にっていうか、ね、スピーから見た人、
最近のミミコは割と真っ白なの、
うん、やだ純白
え、でもウェディングドレスではないからね。
似合わへん
な。あの本当になんかそのなんだろうな、すごくまっすぐな、スコーンともう上まで突き抜ける筒、
うん、
でクリアでキラキラしてるけど、うん、ただふわふわはしてない。
あ、そうね。
そこは間違いなくて。
わかるかも。
っていうなんかその本当にいい状態なんやと思う。その、うんうん、淀みもないし、うん、っていう感じ。
嬉しい。当たってるわ。
当たって
るじゃない。ちなみにじゃあ、うん、あ、もうイオタンと知り合っても多分 7,8 年ぐらい経つと思うんだけど、うんうん、当時の私とか覚えてる、どんな感じ。
あ、覚えてる覚えてる。てか思い出した今。
思い出した、うん、どんな感じだった。
まあ、あの時は服が赤かったんけど。
そう、服赤かった。
真っ赤な、真っ赤なタイトスカート履いてるこの人。
そう、私あの人に舐められたら困るって思ってるタイプの人間なんで舐められない、あのそのままステージに立てますよっていう格好してて、
そうそうそう、ね、だからそういうとその白さはなくて、うん、あの頃は、
うん、
あ、でも赤とか黒とか、
うん、
かな。
赤とか黒ってスピリチュアルの世界だと、うん、なんかどういうことを意味するとかあったりするの。
あ、そういうことを定義 してる人たちがいるんですけど、
うんうん、
私は気にしてないから分かりません。
なるほど、まあ、色のイメージとしてはそんな感じ。そうそうそう、
受けたものを受けた感じと、あとはその私言葉で来ることが多いので、
うん、
そっちで説明するから、色って言われると赤とか黒とか、
うん、そうか、言葉だとなんて言ってた、生意気とか言ってた
いや別に、あ、まあだからその強い女みたいな感じだよね。
そうね、
うん、
でも今もベースにある。
いや、あのね、違うのよ。
違う、強い、
うん、あ、なんか、うん、クリアさが加わって、
うん、
強い、しなやかの方が近いのかな、しなやかな強さと、う
ん、より強いやん、
ドーンって強い、強いっていう感じとそんな感じ。
そうか、今の方がより強いみたいです。だから、うん、いいね、
まっすぐし、
すぐに折れないもんね、しなやかな方が。
そうそうそうそう、
いいじゃん。白キラキラ、嬉しい嬉しい。
そんな感じ。
いや、例えば、うん、これは例えばよ、うん、今私見てくれて嬉しい、うん、ありがとう、うん、あの私今白って言ってくれたんやけど、うんうんうん、例えばピンクって言うと世の中の人たちは恋愛とかさ、うん、あの可愛いとか、うんうんうん、女性的なっていうイメージになるやん、うんうん、その色をイオタンが変えようかっていうことはできるわけ。今ちょっと難しいこと言った。
言った。
言ったね。うん、ちょっとでも。
でも、いや、うん、でも、そもそも本人が望んでないと戻るから。
うん、だって、私ピンク出したいって言った時にさ、私出せるかってなる。
あ、ね、そことそこはまた別で、うん、雰囲気とかその気分とか、うん、そのアピールとかするときにその色味を変えるのと、うん、今私が見たの本当の芯の根っこの部分を見てるので、ね、っていう感じ。
なるほど。じゃあまあそこの芯のところは変えられないけど、うんうん、周りにどういう風に映すかっていうのはちょっと操作できるかもっていう感じ、うんうんうん、なるほどなるほど、面白いね。ちなみに私は別にゆうたんのこと見えんのやけどなんだろう、ベージュ女。
それは服、
そう、服で、そう、いつもね、あのベージュ系の服が多いっていうだけなんです。
そうそう、服、
はい。ただちょっと私も、うん、あの結構勘が鋭いタイプではあると思うので、私もさ、例えばさ、ゆうたのさワークショップに行ったりしたらさ、開花するかな。
開花っていうかコツが分かると思う。
あ、そうか、なるほどね、
うん、みんな開花、まあそうね、コツを感じてない、知らん、できへんと思ってるから、
うん、
できる気になったことがないから、
うん、
できへんって思ってるけど、あ、そんなんでいいのってなったら、ちょっとやってみようかなってなったら、どんどん磨かれていくんですよ。
最初にさ、ゆうたんが言ってたみたいに、うん、みんなこれできると思ってたって言ってたじゃん、うん、もしかしたら私も気づいてないだけで、
うん、
みんなできると思ってることが私の中にもあるかもしれない、
うんうんうん、
スピリチュアルの業界の中で、
そうそう、業界の中ではできる人になってるかもしれない、
かもしれない、うん、ほんまはあれできてる、ま、だからあの、うん、まあ多分みんな日本人はそうだと思う、人の感情に気づくのとか早かったりするでしょ、うん、
そうそうそう、まやかよね、
そうそうそうそう、そういうのとかはやっぱなんだろうな、でも、うん、ボーカリストは気づくような気もするっていうところもある。
だからそう、芸術とかそういうセンスの、うん、必要な仕事の人はそこが鈍いと多分あかん気がする
ね、うん、そうそうそう、感性っていうところにやっぱつながってくるのか、うんうんうん、目で見えないもの感じないかもね、
そうそう、だからもう本当にそのいわゆるそのスピリチュアル系でいう工事の存在もそう、見えない系だし、
うんうん、
人の気持ちもそうだし、
うん、
も
う
全部その辺のその場の雰囲気とかもそうだし、うん、土地のエネルギーとかそのねっていうのもあるから、うん、そういう考えると全部一緒やし、
うん、
ちょっと方向とかニュアンスが違うだけでそこが切り分けられたら、
うん、
そう、スピ系の方に伸びるのか、うん、人に向かってのあれなのかっていうのが分かれば、得意分野が分かって楽になると思います。
なるほどね。結構うん、スピリチュアル好きな人っていろいろ自分で調べたりとかさ、うん、行くけど、うん、まあなんだろう、まあ、スピリチュアルとかあんまり気にしてない人とかもさ、うんうんうん、気の持ちようとか、
うんうんうん、
勘とかさ、
うん、
いろいろそういう言葉とかは、うんうん、身近に結構寄り添ってるから、うん、実はそれもスピリチュアルの一つやなって私の中では思ってて、そうそう、だからもしなんかちょっと私勘鋭いかもとか、
うんうん
う
ん、
そういう人がおったら、もしかしたらイオタのところでちょっとワークショップとか行ってみたら、うんうん、面白いことになるかもしれへんな、
それでいいやとかいう発見が
思いました。そうそうそう、じゃあちょっとこの辺で、はい、通常はですね、
はい、
ゲストさんの曲かけてるんですけど、うん、まあ、イオタンはまだし、まだね、まだ、はい、まだまだ出せないから、ちょっと今日は私の曲聴いてもらおうかな、
うん、
と思います。はい、じゃあ聴いてください、ミミコで You。
揺れて しその目にどう映るのよ。クールな関係が Just like I want to know your mind will be little about you。
お送りしてる曲がミミコの You です。ユオタももしかしたら CD とか出すかもしれないし、まだ何とも言ってないけど、
怖い
ちょっとでも考えたら楽しいよね。怖いっていう気持ちはあるけど、ちょっとワクワク
ヒヤヒヤするヒヤヒヤ。
まあでもね、まあ、そういうことがある時はある、ない時はないということで、そういう時があれば楽しみに待っててください。私の周りって、私の性格上なのか、やっぱちょっと頼られることが多くて、実はすごい悩んでてとか、すごいドヨーンとした感じの時によく声がかかるんだけど、やっぱ結構落ち込んで、なかなかこうそこから抜け出せない子とか、もう悩み一回考え出したらもうそこばっかりとらわれちゃうこととかが結構多くて、まあ、もしかしたらみんなもそうかもしれん、あの表に出さないだけで。私とかはちょっとうまく隠すとかあるじゃん、人前に立たなあかんからとか、でその時にまあちょっとしたリセット方法とか、手軽にできるようなものがなんか あるかな、ちょっとヒントがもらえたら助かる人もいっぱいあるんちゃうかなと思って聞いてみたいと思います。
まあ私も30代はボロボロだったので、その時にやってたって効果的と思ってるのは、本とか漫画を読んで泣く、
デトックスってことね。
そう、あの濃い涙を流す、
うんうんうん、
っていうのがまず手っ取り早いのと、あとはだからその自分でその世界、自分の悩みから気持ちをそぐ、話すのにもいけるし、その感情も出すから、自分のとは別のところで感情出るから、それだけで解放されるのと、あとはなんだろう、その眠不足のことが多くて、そうネガティブになる時って、
そう
なので眠りの質を上げるっていう意味では、お布団に入ってから深呼吸、ゆっくり吸ってって、吸って吸って吸ってって吸うことだけ考えて、吸ってって満タンになったら3秒数えて、1,2,3 って数えて、またゆっくり吐いて吐いて吐いて吐いて、なくなるまで吐くを10回とか20回とか繰り返してると、ポツッと寝るから、
そ
したら翌朝目覚めが良いです。
まあ、確かにそうな、
いい眠りはいい心を、元気な心につながりますよ。
わかる、とりあえず寝たら一回メンタル完全回復はせんけど、ちょっと HP 上がりましたみたいななるよね。あとなんかそのスピリチュアルじゃないけどさ、多分心理学の方だと思うんだけど、やっぱ傷ついたんだったら、傷ついたその気持ちに浸ることが大事だって、
それも早い。
そう、みんなさポジティブを吐き間違えてる、日本語合ってる、
合ってる、
そう、吐き間違えてる、
吐き違えてる、
吐き違えてると思う。悲しい時に、私は元気だから大丈夫じゃなくて、悲しいって認めてあげて、悲しい自分も OK っていうのがポジティブ。
そう、悲しいのも嬉しいのもなぜかっていうと、生きてるから感じられるので、両方楽しめないけど楽しんでください。
今のその感情を無視して、私は元気とかなって言ってやっていくと病気になるでっていう、
そうそう、だからその自分を騙さないことが大事。
そうそう、なんか悲しい時は悲しい曲を聴いたり、悲しい映画とか漫画とか見て、ちゃんと、あ、悲しいんやなって、今はいっぱい泣こうとかさ、そういうことをするんがやっぱり心理学もそうやし、スピとかから見てもやっぱそうなんやね。
その心理学はその頃やっているので、でそうやってやってると、実際問題自分でやってみると、落ちるとこまで落ちてみる方が早い。
そうなんよ。そこないもんね、もう、ラッキーって思うよね。 あとはもう復活するだけ、何してもラッキーって思うもんね。ご飯美味しかったラッキー、幸せって思うもん。え、100円拾った超ラッキーってなるもん。
あ、でもこれでもこんな時でもご飯美味しいねとかね。
そうそうそう、生きてる、美味しいって感じるってことはまだまだいけるなとかさ。
あとは無理に上がらない。
そうそうよね、うん、
そう、
すごい大事だと思う。
頑張って上がろうとすればするほどあかんことに気づく、あかんっていう刷り込みになるから、うんうん、上がられへん上がられへんっていう、それはやるんやったらもう私だって落ち込んでんねんっていう、うん、人にね言うとか別にして自分の中でそれをやるっていうのが大事と思う。
聞くのは私とか言うとはもう聞くし、うんうん、私はヒーリングじゃないけど、あ、そう、あ、え、あ、そうなんや、あはーってなるだけ。じゃあ一旦 CM です。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
はい、エンディングです。引き続き榎並伊織さんにお付き合いいただいてます。あの趣味の話とかしたかったんよ。
喋りすぎたね。
そう、いや、いいんです、とても大事なんです。あと私もそうやけど、伊織も食べるの結構好きやん、うんうん、最近食べて美味しかったものとか、うん、感動したものとかなんかある、
う
ん、
最近ちょっと前になるけど、ってか明日も行くけど、うん、根室花丸っていうお寿司屋さんがあって、うん、ミッドタウン、八重洲ミッドタウンに立ち食い寿司があって、うん、で結構店舗あるねんけど、回転寿司もあって、 あと定食屋が四ツ谷にあります、うん、めっちゃうまい。
そこの定食屋さんと回転寿司があるってことか、うん、
と立ち食いと
か、立ち食いもあるか、う
ん、ニシンの握りとかこっちで食べられへんやん。
あんまりないね。
そう、めっちゃうまいよ。
ニシンって言ったら酢漬けになっとる。
あ、そうそうそう、そう、生生と炙り、めっちゃ美味しいねあれ。
え、あのごめん、ちょっと価格帯とかいくらぐらいなんかしら。
でも、ま、多分あ、私は立ち食い寿司に行ってて、うんうん、ま、立ち食いで、でも調子乗って美味しい美味しいって食いしん坊の友達と食べて、うん、3000円行きました。
なんで何皿食べたん。
あ、でも、あ、だから200円ぐらいから400円、500円まである。
あ、なるほどね、うん、
あとホタテもめっちゃ美味しかった。
あ、ホタテ最高。
ホタテ2階建てホタテって、
え、2階建てホタテってどういうこと。2
つに乗ってて1個は刺身で食べて、1個は握りで食べれるみたいなニュアンス。
こう縦に乗ってるってことね。
あ、そうそうそうそう、
いいねそれ。そう、ホタテ高いよね、スーパーとかで買うと。もう私ホタテあったらめっちゃ買ってしまう。
そう、でももうこっちの、うん、すごい美味しいよ。
お腹空いてきた。もうバカ。私が聞いてからに行こう行こう行こう行こう。え、じゃあそれ皆さん絶対行った方がいいと思います。
根室花丸、うん、あ、別に何もお金もらってません。
です。
食いしん坊なだけです。
で、この間新年会でイオタン含む、うん、まあ、お姉さん軍団とおでん食べに行ったね。
あ、おでんね、
うん、美味しかった。おでん
美味しかった。
ちょっとお店の名前言わないんですけど。言わんのかい。
そうね、
新宿にあるおでん屋さん、おでん屋さんなんかで、居酒屋なんやけど、
居酒屋のおでん食べ放題がある
とこ。そうそうそう、500円でおでん食べ放題
がつけられる。
そうで、飲み放題も2000円ぐらいであって、
めっちゃ安い。
そう、2000円とその500円のおでん食べ放題って、まあそれで2500円やん。で、一人300円以上の、おつまみとか、まあなんやかんやを、なんやかんやを、2品取ってくださいっていう感じ。なんか一人4000円とかやった
ら、ね、そう、安かったよね。
めちゃくちゃ安くて、おでんめちゃくちゃ美味しくて。
そう、もういらんって、もう気持ち悪いって言いながら買ってね。
そう、コンビニのおでんって、1個いくらとか、
なんか100いくら。
あ、そうなん、うん、いや5個とかじゃん。そうじゃ500円ってなったら、うんうん、いや5個とかじゃないよ、うん、20個ぐらい食べてるから。私イオタンちょっと遅れてきてさ、その前に20個ぐらい食べてるから。
めっちゃ大根でかかったね。
でかかった。いいな、食べ物の話したらこれほんま翌日になるからね、うん、
永久に喋れるからね。
そう、さあ、あと2分ぐらいなんよイオタン。
はい、
でこんな、ね、食べ物が大好きな食いしん坊な私たちが、うん、まあ、なんか、うん、まあ、24年でも25年でも、はい、なんかコラボレーションしたいなって勝手に思ってる。私は
食いしん坊、
食いしん坊な私たち。だから 食のコラボしつつ音楽とスピリチュアルのなんかワークショップとかでもいいし、
あ、美味しいレストランでお茶会の歌付きとかでもいいかもね。
いいかもしれんし、うんうん、例えば私がレス美味しい食事ができるような、まあ、レストランか分からんけど、うんうんうん、ボーカルの先生しつつ、うん、イオタにその人のメンタルの波動を整えてもらったりとか、
歌と メンタルは密接やからね。
そうなんよ、そうなんよ。でそこに美味しい食べ物あったらもっと最強やん。最高。
確かに。
そうで食いしん坊で歌が上手で、ヒーリングが上手な私たちが皆さんとなんか楽しいことがいつかできるかもしれんよ ねちょっとそんなこと考えたらやっぱ私はワクワクするわけ、
うんうんうん、
で楽しいじゃん。だからなんか叶ってなくてもいつもそんなこと考えてる、いつも。
あ、寝る前それいいよね。
そう、すっごいワクワクする。
もうどうでもいいからもう幸せなイメージをして寝る。
そうそうそうそう、なんかそしたらね、いろんなこと忘れてるのね、うん、楽しいことにしかスポットライトが当たってないから。
確かに。
そう
やってた気がする。
そう、すごい楽しい。なんかまたリオタンに遊びに来てもらって、その時はなんかコラボレーション、あ、番組降板するけどね。
どういうこと？
でもまたあの降板した後にまたやるから。はい、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。リオタンもありがとう。
ありがとうございました。
バイバーイ。
おやすみなさい。おやすみじゃない。
いいよ、いつでも。